司法書士に聞いてみよう。皆さんこんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみようの時間です。この番組では宮城県司法書士会の皆さんに身近な法律の知識や手続きの注意点などをお話しいただいております。今日お話しいただくのは司法書士佐藤博明事務所の佐藤博明先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では聞き手は笹崎久美子でお送りします。本日も30分間お付き合いください。では佐藤先生、今日のテーマということなんですけれども、はい、今日はどういったテーマでお話ししていただけますでしょうか。
ですね、相続の手続きなんですけれども、
はい、
それがちょっと親族の間で争いは全然ないのに、
はい、
手続きが進まないというケースについてお話ししたいと思います。
争いはないのに進まない、やる気の問題とは違うんですよね。
違いますね。はい、
どうして手続きがこう進まない、手続きが進まない。
そうですね、はい、基本的に、相続というのは、
はい、
遺言があれば、はい、その通りで、ない場合には遺産分割協議というのを、亡くなった方の相続人の方たちの間でして、どのように相続するか決めるということになるんですけれども、
はい、
その話し合いが何らかの理由でできないというのが、
遺産分割の話し合いができない。
そうです。
そこで止まっちゃうということですね。
はい、
はい、どういった理由が考えられるんですか。
これは大きく分けると4つの理由があるんですけれども、
はい
はい、まずですね、まず1つ、
はい、
相続人になっている方が未成年の場合ですね。
はいはい、1つ目が未成年。じゃあ最初にまず4つ伺っていいですか。
そうですね、はい、未成年の場合 と、
はい、
と相続人の方が認知症で判断能力が難しい場合と、
はい、
あと相続人の方が行方不明になっている場合、
行方不明、
はいはい、あと相続人の方の住所が海外に移されている場合、ね、
なるほど、
はいはい、
じゃあ一つ一つお伺いしていきたいんですけれども、まず未成年の方ですね。はい、どの辺でこうストップしちゃうのか伺ってもいいですか。
ですね、まず未成年 の、 代理人というか、まあ、基本的に親権者、親の方が基本的に未成年の方を代理して、いろんな、
はい、
例えば物を買ったりとか、
はい、
うん、そういう契約をしたりというのは親が代理をするんですけれども、
はい、
その親と子供が共に相続人になっている場合ですね、
はい、共に相続人、うん、あるんですかそんなこと。
例えば、
はい、
夫婦がおりまして子供が一人いる場合ですね、
はい、 はい、
うん、それで、お父さんが亡くなってしまって、
はい、
でお母さんと子供が残った場合、
うんうんうんうん、
その、お父さんの相続人というのはお母さんと子供になりますよね。
はい、う
ん、それでそのお母さんと子供の間で話し合いをしなければいけないんですけれども、
はい、
子供の立場を代理するのがお母さんになりまして、
はい、
お母さんは自分とあと子供の代理人として両方の立場で話し合いをすることになってしまうんですけれども、
はい、実際にそうなっちゃうんですか。
う
ん、
そういうことに法律上なってしまうんですね。
はい、はい、
なので利害が対立するというか、
はい、
お母さんが自分のいいように子供の話し合いを決めてしまうことができるようになってしまうので、うん、それは、はい、法律上よろしくないと、いうことになるので、
はい、
こういった場合はですね、裁判所の方に特別代理人という、はい、方を親の方と別に選んでもらって、その方が子供の代わりに話し合いをするということになるんです。
は
い
はい、うん、なるほど、はい、そうですよね。お子さんが未成年っていうのは普通に、あるって思うんですよね。何らかでこう亡くなってしまって、
うん、
でその特別代理人、これは必ず特別代理人を立ててお話をするというもう決まりみたいなものなんですか。
そうですね、はい、
その特別代理人を立てなければいけませんよというお話を司法書士の方が相続人の方にされるんでしょうかね。
そうです、はい、
でそうすると特別代理人ってどんな方がなるんですか。
私の以前受けましたケースですと、例えば、はい、そのお子さんのおじさんですか、例えば亡くなったお父さんの兄弟とか、
はい、
あとおじいさんおばあさんとか、
はい、
そういった親族の方がなられるケースが 多かったです。
あ、はい、もちろん相続に絡まない人ですよね、当然。
そうですね、相続人にはならない
方、ね、そうそう、相続人にはならない方、ね、はい、そうすると、未成年の方が相続することになった場合は特別代理人の申請という言葉でいいんでしょうかね。
申し立て、
そうですね、うん、はい、手続きをして、でその方が代理になってお母さんと話し合う、さっきの事例だと。
そういうことですね。
うん、喧嘩なんかなっちゃったりするときありますか。
まあ、基本的にあの争いはそもそもないので、あの、まあ、お母さんが、まあ、はい、お子さんをこれから育てていくので、まあ、お母さんの方に、
はい、
うん、まあ、あの財産を相続させるということで、まあ、意見はまとまってるんですけれども、あ、ただあの法律上、
うん、
あの特別代理人がつきますと、はい、やはりあの法定相続分、あの法律上決まっている相続分は守ってくださいよということになりますので、そこです、自由に分けるのがなかなか難しかったりする場合があります。
そうなんだ、うん、なかなかいろいろ法律も難しいですよね。もうそれが、まあ、どこで、まあ、みんなが納得すればあとはこう進んでいくような形になるわけですね。
そうですね、
うん、そうすると未成年の方はその一つ手続きが増えちゃうと、そんな認識でいいんですか。
そうですね、
はい、
あとあの、まあ、親族の方がなってくれる方がいないような場合だと、
そうそうそうそう、うん、まあ、その場合はどうしますか。う
ん、ないんですけど、まあ、例えば司法書士が代理人になるとか、
はい、そういうケースもあるんですか。
あり得ると。
まあ、でも逆に親族でなってくださる方がいらっしゃらないときは先生にお願いすればいいという方法もあるということなんですね。あ、そうですね、うん、あ、そういうこともこうあるんですね、うん、なるほど。でこれが未成年の場合ですね、
はい、
では次は2つ目として認知症の場合というお話だったんですが、はい、そちらももう少し詳しく伺っていいですか。
そうですね、あの認知症になられてて、はい、あのもう判断能力がない方ですね、あの、はい、そういった方 の、
はい、
あの意思の意思決定をサポートするというか代わり、はい、まあ、代理人になる方ですね、そちらあの成年後見人といいまして、
はい、
こちらもあの同じように裁判所に申し立てをして、
はい、
あのつけることになるんですけれども、
成年後見人、認知症って、まあ、そうですね、若くて認知症の方もいらっしゃいますし、必ずしも私の感覚では亡くなる方が認知症だとなんか納得するんですけれども、うん、相続する方が認知症というお話ですもんね。
はい、
その場合は、まあ、どういう感じになるんですか。まあ、どなたかが亡くなりましたと、あ、そもそも亡くなると司法書士の先生にお願いしに行って、で先生の方でこの場合はこう成年後見が必要ですよというお話を、何でしょう、クライアントさんに、利用者さんですかね、お話しされるということなんですね。
そうですね、まあ、成年後見人をつけなければ、
はい、
遺産分割できませんよというお話になります。
なるほど。でその後スムーズだとどういう流れになるんですか。
スムーズだとあの、まあ、裁判所の方に申し立てを出しまして、
はい、はい、
そうですね、その申し立てを出すまでの準備が結構かかります。あの、
はい、
お医者さんの診断書を作ってもらったり、
はい、
あの財産目録を作ったり、
ね、
かなり面倒な手続きになりました。これもあの司法書士の方に依頼される方が多いと思います。あのご自分でなさるのはかなり難しい手続きになってしまいますので。
そういうことなんですね。はい、もしその認知症の方が相続人じゃない場合と、相続人の方が認知症だったと成年後見が必要な場合と、うん、2つ比べるとこの成年後見が必要な場合の方がどうしてもこの時間が長かったりいろいろ手続きが複雑になるという話なんですよね。
そうですね、
はい、うん、そこは、まあ、あれ、お医者さんっていうのは認知症のことのお医者さんになりますか。
そうです、あの、まあ、主治医の方に、
はい、
あの認知症かどうかについて診断をしてもらって、
はい、
診断書を書いてもらってそれを裁判所に提出することになります。
はい、そうですか、うん、で裁判所で認められて初めてその成年後見の方を混ぜてお話をするということですか。
まあ、混ぜてというか、まあ、その方が代わりに、
はい、
認知症の方の代わりに
お
話し合いをすると。
はい、
はい、
そうなんですね。もう認知症の方がその方しかいないという場合はどうなっちゃうんですか。
その方しかいない、
認知症の方しか相続される方がいないという、うん、ケースもはないんですか。
そうですね、まあ、その場合、 は、はい、そうですね、つけた方がいいとは思うんですが、
うんうん、あ、そういう方もしかしてまだ少ないのかもしれないですよね、うん、
例えばあの、はい、司法書士に相続登記を依頼されるような場合には、はい、やはり認知症ですと委任状が書けないので、
はい、
その場合にもあの成年後見人をつけていただく形に、は
あ、じゃあ成年後見って結構大事なんですよね。
そうですね、うん、はい、
ちなみにその成年後見になった場合、ずっともその方の後見をされるという感じなんですか。
そういうことになります。
あ、本当に一生ですか。
うん、もう基本的に亡くなるまでずっと後見人です。
亡くなるまで後見人、そうですよね、うん、で認知症の方だと後見人やめてくださいっていう判断もちょっと難しいケースもありますものね。
そうですね、はい、
はい、うん、じゃあ長いお付き合いになるわけですね。
なりますね。
もうずっとですよね。1年2年じゃないですよね、
は
い、
私が今一番最初に、はい、あのついた後見人の方で今年4年目ですね、
は
い、
はい、そうなんだ、
はい、
具体的にはそのでももうその遺産の分割のお話し合いが終わってしまったら、なんとなく一役終わったような気も素人考えではするんですけど、そういうわけでもないんですか。
まあ、それで終われればいいんですけれども、
はい、
現在の法律上はもうずっと、はい、あの認知症の方本人の能力がやはり不十分なので、はい、保護するために、あのずっと後見人がついていないといけないということになっております。
うん、そうなんですね、うん、じゃあ、まあ、お役目そのものはもう一山越えても後見人という立場がずっと残るということなんですね。
そうですね、
うん、あ、勉強になりますね。ありがとうございます。はい、はい、では、この辺で、ちょうど中間になりましたので佐藤先生のリクエスト曲をおかけしたいと思うんですけれども、本日のリクエスト曲はユニゾンスクエアガーデンということで、お好きなアーティストさんということになりますか。
そうですね、あの、まあ、曲が好きでして、
はい、
あのちょっと最近見ていたアニメのエンディング曲だったんですけれども、通勤時車の中で口ずさんだりとかしてて、はい、好きな曲です。
はい、はい、私初めて聞くので楽しみにしながら聞こうと思います。、はい、では佐藤先生のリクエスト曲です。ユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップ。はい、お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでシュガーソングとビターステップでした。あ、司法書士に聞いてみよう。本日は司法書士佐藤弘明事務所の佐藤弘明先生にお話を伺っております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、後半ですね、残り、まあ、今日4つのなかなか進まない例と相続が進まない例ということでお話をいただいているんですけれども、
はい、
後半は残りの2つですね、行方不明のそれと住所を海外に移している、この2つについて、お話を伺おうと思います。ではまず行方不明に関してなんですけれども、こちらも伺ってよろしいですか。
はい、そうですね、あの相続人の方が、はい、まあ、行方不明、亡くなっているかどうかもわからないという状態ですね、
はい、
そういう場合ですね、まあ、やり方として2つあるんですけれども、
はい、
不在者財産管理人というのをこちらもあの裁判所の方に申し立てて選んでもらう。
財産、不在、はい、不在財産、不在者財産、
不在者財産管理人、
はい、
長いんですけども、
はい、
はい、
その行方不明の方ってご家族にしてみるともしかしてという気持ちがずっとあると思うんですよね、
はい、
だいたいどの辺のタイミングでこうなんかこう相続というお話が出るようなものなんでしょうね。
そうですね、まあ、相続してあの、はい、不動産の名義を移して、
はい、
まあ、例えば売却したりとか、
はい、
あと抵当権をつけたりとか、
はい、
まあ、何らかの動かす必要が出てきた場合に、
あ、そっか、
うん、相続登記をしなければならないので、不在者財産管理にも専念するという流れになるかとは思います。
あ、そうなんですね、うん、何かこう売買が生じた時にじゃあということになるわけですね、はい、もう行方不明の方って本当に、まあ、亡くなっているかもしれないですけどどこかで生きてらっしゃるかもしれなくて判断って、まあ、素人考えで難しい感じがするんですけれど、うん、どうなんでしょうか。
難しいと思いますね。それは、
はい、うん、ただ難しくてもどこかでやっぱりこう判断しなきゃ、うん、判断しなきゃいけない、こう決着つけなきゃいけないわけですよね、どういった決着の形になるんですかその場合は。
うーん、不在者財産管理ってもう一つあの失踪宣告というのがあるんですけれども、
はい、
そちらもあの親族の方でもう亡くなっていると まあ、亡くなっているんでしょうがないという考えになった場合に、はい、これも裁判所の方に申し立てをするんですけれども、
はい、
まあ、こちらはもう現状では、はい、もう死亡しているかどうかわからないという状況なので、
はい、
申し立てをして死亡したものとみなすという手続きになります。
はい、じゃあこちら側親族の方が申し立てをしたところで初めて、もうこう亡くなった人扱いになるようなところなんですね。
はい、なのですけれども、はい、申し立てをしてから7年間現れないとやっ、はいことでやっと亡くなったとみなされるので、はい、かなり時間がかかります。
じゃあそれまでは例えばその土地の売買もできないとか、
そうですね、その失踪宣告をして、まあ、不在者財産管理にも専任するというような形かな。
7年ですか。じゃあその土地を売買したくて7年間待ったのに6年10ヶ月ぐらいでこう戻ってきたらちょっとどういうことになる、それはもう全然なかったことになっちゃうんですか。
あ、そうです、不在者財産管理人を兼任して、はい、もう売却をしてしまったと、
はい、
で戻ってきてしまったという場合には、
はい、
その方に、はい、財産を戻す、
戻す、
そうですね、不在者財産管理人として遺産分割協議をしますので、
はい、
まあ、こちらも法定相続分は確保するという形、はいはい、内容で遺産分割協議をします。
はい、
で、まあ、その確保した財産というのはやっぱり取っておかないといけない状態になりますので、戻ってきたらお返し、
はい、
その
財産をお返し、決まってる分はということなんですね。はい、7年って長いですよね。
そうですね。
そうですか。それが行方不明、まあ、相続人が行方不明だった
そうです、ね、
という方、うん、という場合ですよね。
はい、
でも残ってる方はいらっしゃるわけですからね、相続人って、まあ、1人じゃないケースの時、その例えば5人の相続人がいらっしゃって、その中の1人が、まあ、一番初めの未成年とか、その中の1人が認知症とか、その中の1人が行方不明とか、それだけでももう進まないということになるわけですもんね。
そうです。はい、
なるほど。では佐藤先生、最後なんですけれども、住所を海外に移している場合と、この場合も、海外に移す、
はい、
住んでるわけではなくて、住所が海外、ご本人がこっちにいらっしゃってもそんなケースはないのかな。難しいですよね。
そうですね、はい、例えば海外にいらっしゃっても、はい、住民票自体は日本に残っている場合っていうのは、はい、それは、
あ、そういう場合もあるんですね。はい、はい、
まあ、例えば出張で、
はい、
まあ、短い間ちょっと海外の方に移ってるとか、
はい、
そういった場合であれば問題はないんです。
じゃあ住所そのものがもう海外に行っちゃってる場合は、
はい、
結構やっぱり複雑な手続きになるわけですか。
まあ、そうですね、今まで未成年、認知症、行方不明とお話ししてきましたけど、まあ、そちらに比べれば、まあ、まだ簡単かなということにはなるんですが。
そうなんですか。はい、
やはりちょっと通常の、
はい、
まあ、全員が日本にいらっしゃる場合とは違う手続きになってきます。
違う手続き、はい、どんな手続きになるんでしょうか。
日本に皆さんいらっしゃる場合には、
はい、
遺産分割協議書に実印を押しまして、
はい、
その印鑑証明書をつけるんですけれども、
はい、
住所が海外に移っておりますので印鑑証明書がつけられません。
はい、そうですよ ね、はい、
なのでその代わりに、
はい、
遺産分割協議書にサインをしてもらって、
うん、
でそのいらっしゃる外国の大使館の方でサイン証明をしてもらうんですね。
はい、サインに証明ってあるんですか。
はい、サイン証明書というものをつけて手続きをすることになります。
はい、それはあれですよね、日本の印鑑証明に変わるものなんですね。
そうですね。はい、
じゃあ大使館に行かないとダメなんですね。
そうですね。
でそれはどこの大使館でも日本の人に対してやってくれるという感じですかね。
そうですね、基本的には。
あ、それは大変ですね。
そうですね、国によって、
はい、
どういう形式のものを出してくれるかとか違いますし、
はい、
日本語の文で出してくれる国もあるんですけれども、
はい、
そのサイン証明書がその国の言葉で書いてあるというものをつけてこられる場合もありまして、
は
い、そういう場合にそうですね、不動産の相続登記をするときには、はい、その外国語の翻訳した文も一緒につけてやらないといけないので。
あれ、日本大使館って日本の人が勤めてるから現地の言葉じゃない気がするけど、そういうものでもないんですね。
そうですね、国によります。
ああ、そうなんだ。はい、それは大変ですね。まあ、行方不明というわけではないんですけれど、やっぱりその税理士の先生に聞いたんですけど、
はい、
海外に行っ いるのは分かるんだけど、どこに住んでるかもう分からないと、その場合はすごく大変なんですよっていう話をちょっと伺ったことがあるんですね、はい、生きているのは分かるけど連絡が取れないっていうケースも結構あるみたいで、うん、大変ですよねやっぱり海外っていうのも。
そうですね、それでもう本当に連絡が取れないのであれば、うん、行方不明と同じような、
は
い、
同じですよね、
扱いになりますね、
はい、時差があるのでなんか電話もできないし、うん、その先生は、まあ、うちの事務所は予算がないから電話しないと言ってましたけれども、うん、では本当にまあ、相続に関してもいろいろあるんですね本当にね。
そうですね、
ただそんな風にならないためにもやっぱり遺言はとても大事という話を先ほど伺ったんですけれども、
はい、
遺言についても伺っていいですか、
はい、
遺言ってね、まあ、私全然まだこうピンとこないんですけれども、何をもって遺言というのかその辺伺いたいんですけれどもどうでしょうか。
そうですね、法律に決まっている遺言の形式というのは何個かあるんですけれども、
はい、
まあ、基本的にメジャーというか一般的に、う
ん、はい、
私たちというか司法書士が普段目にするものとしては、
はい、
自筆証書遺言と、
はい、
あと公正証書遺言の2種類が、まあ、ほとんどです。
自筆証書遺言と公正証書遺言、
はい、
自筆というのは自分で書くんですよね。
そうですね、
はい、何に書いてもいいんですか。
紙はもう何でも、
何でもいいんですね、
まあ、チラシの裏とか
も。本当ですか、
はい、
じゃあ書くもの筆記用具が大事なんですか。
筆記用具も、
はい、
まあ、鉛筆ではダメですね、はい、消えないもので書いていただいて。
消えないもので、じゃあ例えばそのチラシの裏にボールペンで殴り書きなようなものでも、
はい、
条件が揃えば遺言として成立するということですね。
そうですね、法律上の要件が整えば。
法律上の要件、なんでしょう、そこは何なんですか。
まず日付ですね。
あ、日付、
日付を書いてもらって、
はい、
まあ、あと署名をしてもらって、
まあ、サイン、自分の自筆の社員があって、
はい、あと印鑑も必要です。
印鑑、それは実印じゃないとダメとか、
はい、実印でなくても大丈夫です。印鑑は必要です、
はい、はい、
で、その遺言書の文面についても全て手書きで書いてもらうと、
はい、じゃあ、日付があって全部手書きで、で署名があって印鑑があると、
はい、
そうすると遺言書になっちゃうんですか。
そうです、その形式と、はい、あと内容として、はい、遺言書として成立する内容であれば、
じゃあ、あんまりこう破天荒なのはダメなんですね。
まあ、その破天荒な部分を除いて内容として財産に関するものがあるのであれば、
はい、
その部分について有効になるかと。
あ、そうなんだ、はい、じゃあこれはここはいいけどこの部分はダメみたいな、そんな判断がされる時もあるんですね。
まあ、そうですね、
でもちょっと変化、はい、私の質問変ですよね。いやいやいや、まあ、実質はそうだということですね、はい、では先ほど言った公正証書の、はい、それはどういったものになるんですか。
公正証書遺言というのは
はい、
公証人役場で、
はい、
公証人の方に立ち会っていただいて、
はい、
作成する遺言なんですけれども、
はいはい、自分で作るんじゃなくて公正公証人役場っていうのがある、
はい、
あるんですよね。
あ、はい、あります。
看板は見かけたことあるんですけど、何をやってるところか私はさっぱりわからないんですが、そこにごめんくださいって言って、
はい、
こういうことやりたいんですって言うと、向こうの担当の方が、適宜何かをしてくださるというイメージでいいんですか。
そうですね、まあ、いきなり行って作れるかというとなかなか難しいかとは思うんですが、
はい、
まあ、何回か打ち合わせをしながら、ね、
はい、
で、あと公証人とあと証人が2人必要になりますが、
2人、はい、はい、それも条件があったりしますか。
そうですね、その証人の方も相続人の方ではない方が、
うん、
証人にならないといけない。
相続に絡まない方ですよね。
そうですね、はい、
うん、どんな方が主に証人になられてますか。
まあ、まあ、私たち司法書士事務所の方に、まあ、依頼がありましたら、
はい、
まあ、司法書士とか、
司法書士の先生も証人になるんですね。はい、はい、あとは
あと、まあ、事務員とか、
はい、
まあ、事務所関係者が、
はい、
証人として、立ち会わせていただくと。
そうですか、
いう形です、はい、
あ、立ち会うっていうのはなんか作成に立ち会ったりするんでしょうか。
作成の場合に、まあ、最終段階といいますか、
はい、
最終的に公証人の方が、
はい、
遺言の内容について読み上げて、
はい、
でこれで間違いありませんねと、
はい、
遺言される方に確認をしまして、でその場に証人も立ち会いまして、
はい、
最後に署名を証人がすると。
あ、そうなんですか、はい、それはその公証人役場の事務所の中で
そうですね、
うんうん、そう、ちょそういうなんかこうプチセレモニーみたいなものがあるわけですね。
まあ、そうですね、セレモニーまで行くかどうか分かりませ
んけど読み上げてということで、はい、立ち会って、はい、でまあサイン印鑑かな、
印鑑も押して、
押してということですね、はい、それがあって初めて認められるというとこなんですね、はい、なかなか私はこう普段イメージしない世界なんですけれども、具体的にその実質の方っていうのもやっぱりいらっしゃるんですか？
そうですね、うん、実質の方もいらっしゃいまして、
はい、
で相続の手続きは実際に例えば相続登記をするという段階になってくると、
はい、
この2つにと大きな違いが出てきまして、
はいはい、
実質証書遺言の方ですと、これは裁判所で兼任という手続きが必要になります。
兼任、
はい、
どういった字を、権利の権ですか？
そうですね、権利の権に認める、
あ、権利の権の方に認めるですね。
そうですね、はい、
はい、うん、それは、どういう手続きですか？
まあ、そうですね、裁判所で開封して間違いなく遺言書がありましたということを、
実況見分みたいな、
う
ん、そんな感じですね、はい、その手続きがあると。公正証書の方はそうではない
の、はい、まあ、もう公正証書遺言として作成されて、
はい、
公証人役場に原本が保存されておりますので、これはもう間違いなく遺言だということで、はい、
あ、そうか、
これでもうそのまま手続きに使えます。兼任の手続きを経ずに、
すぐに
登記も使えますできますし。
そうなんですか、はい、やっぱりちょっと違うわけですね。
そうですね、
うん、はー、すごく今日はもう勉強になりました。佐藤先生ありがとうございます。
ありがとうございます、
最後に佐藤先生の方から、宮城県司法書士会ですさんの方からですね、お知らせがあるということなので、佐藤先生に、告知をお願いしたいんですけど、よろしいですか？
はい、この番組をお聞きのリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせがございます。私たち司法書士を題材にした漫画、酸いも甘いも司法書士花村大輔のプライド、こちら抽選で5名の方にプレゼントさせていただきたいと思います。ご希望の方は宮城県司法書士会事務局までご連絡をいただければと思います。宮城県司法書士会電話番号は 022-263-6755、 ファックス番号が 022-263-6756 です。ご応募お待ちしております。
はい、ということで、酸いも甘いもがいただけるということなんですよね。
はい、
はい、番組をお聞きの皆さん、ふるってご応募なさってみてください。本日は相続の手続きが進まない事例についてというところで、宮城県司法書士会から佐藤博明先生にお話を伺いました。聞き手は笹崎久美子でした。佐藤先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。